世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジ種助でございます。さあ、気になるイベント、映画、展示などをご紹介して、出かける、喋る種にしていただこうということですが、
よっ、
さあ行きましょうか。じゃあまず映画行きましょう。
はい、
はい、まあね、ちょっと話題作が大量に今あるので、うん、今週公開っていう感じではないと思いますけども、うん、ちなみに、はい、あの細かい話は聞きませんけど、今一番のおすすめは岩崎さん何ですか？
まあ、見てほしいのは楽園ですかね、やっぱり。
楽園、うん、なるほどね。
なんたって全然人入ってないから。
あ、そうなの？
このまま行っちゃうと早めに終わっちゃうんでね。
あ、それはご覧になられた時に割と静かだったっていうこと
なのかな。いや、興行収入ランキング的にも厳しい。
あ、そういう
こと
ね。あ、なんかそういうふうな見方全然したことないんだよな、興行収入とかな。じゃあちょっと僕がまあ今週公開で気になった映画いくつか挙げていきましょう。
いきましょう。
はい、まず、アイドル、アー無常という、ドキュメンタリー映画ですね。
うん、
でなんか僕全然知らないんだけど、ワックっていう音楽事務所、う
ん、はい、ビッシュとかね、ビズとか、
有名なんだね。はい、はい、そう、
はい、
ビッシュっていうなんかね、こう、大好き、ビッシュ大好き芸人みたいなのとか、あとミュージックステーションとか
も
出たりしてますけども、
ね、ギャンパレとかもそうか、ギャンパレとか
いろいろ、エンパイアとか、まあ、知りませんが、そういういろいろアイドルグループが、複数所属している事務所があって、でそこが開催した、ね、社長が頭おかしい、
はい、
合同オーディション合宿っていうのがありまして、
うん、
でアイドルを目指す少女たちが九州の離島、に集まり、過酷なオーディションサバイバル合宿が行われたということ でこの合宿の模様がニコ生で24時間配信されて230万人という視聴来場者数を記録したということだそうでして、
去年僕それの前のバージョン見ましたよ。
前のバージョン？前のバージョンってどういうこと？
毎年やってるんですよこれ合宿。
あ、
やってずっとニコ生で通って、はい、あ、映画化するっていうの
を。ニコ生で見たってことですか？
うん、映画で見ました。
あ、これ毎年って何？じゃあこれ前作もあるってことなの？
はい、ワックの恒例行事みたいな、
そうね、毎年映画にしてるってことなんだ。
そうっすね、結果として、
どうでした、ご覧になられて。
いやー、すごい、なんていうんですかね、あの僕見たのは世界で一番悲しいオーディションっていう映画でしたけど、
はいはいはい、
なんか人間を極限までこう追い詰めると、いろんな反応に示すなあっていう、
うん、
それをまあドキュメンタリックに撮っているからこそ、なんかその人間なかなかないじゃないですか、そんなに追い詰められる人見ることって。
そうね、あとまあ自分が追い詰められてるかどうかっていうのはね、当事者はまあまあ、アイドルは分かりやすいけどね、現実問題はなかなかそれがこう客観的に見られないから、
うん、
ではまあ我々もあるといえばあると思うんですけどね。そうだから特にこのアイドルとかっていうのはそういう存在ではあるんだと思うんですけど、
そう、まあ、まあ結構ここは、うん、あのメンタルを鍛えることをかなり重視してるというか、そこまで
なんか
追い詰めて乗り越える人じゃない
と、厳しいことをやってるってことなのかな。
うん、まあどちらかというとそのすごく花がある、それこそ坂道グループみたいな人たちとはまた違ったアイドルさんたちなので。そこでこうメンタル的にこう、ま、真逆ですよね、坂道グループ的なアイドルの育成術というかグループの作り方とは本当に真逆のところだけに、かなり今途中で辞めちゃう人も多いし、ワックってそこら辺は過酷だけど、そこだからこそ思うリアリティみたいなものにつくファンの方も結構多いっていうことですよね。
まあアイドル業界について全くこっちとら知識がないので、まあちょっとね、うん、流行ってるアイドルがどう作られてるのかなっていうぐらいの気持ちで今あのチェックしてみましたけど、なるほど、いろいろとこう文脈があるんですね、うん、いやちょっとだからアイドルってのはすごいよね、自分マッチポンプなんだけど、自分たちでこうさ 市場を広げて深さを深めてっていう、なんかすごいアメーバみたいな存在だよね。よくやってるなと思うけど、うん、まあまあちょっとがそういうね状況がどんな感じなのかなっていうのをちょっと覗いてみたいなという気持ちでちょっと取り上げてみました、
うん、
さあそして次がですね、最初の晩餐という映画です。
はい、
父を亡くした家族が通夜に出てきたある料理をきっかけに父と家族の時間を取り戻す姿を染谷翔太主演で描いたドラマである。
染谷翔太ですね。
染谷翔太さん、はい、すみません、よくわかんないんですけど、このなんかちっちゃい感じ、きっかけがすごいちっちゃい感じっていうのがいいなと思ったんで、まあ、うんうん、撮った人はなんか、ミュージックビデオとか手がけてるような人らしいんで、どんな感じなんかなみたいな気もしますが、うん、ちょっとこのね、なんかカッコつけてない感じだといいなというふうに思いますけどちょっと気になる、まあ、斉藤由貴さんがお母さん役というね、いいなっていう感じだと思う。
ご活躍。
さあそして、若さとバカさというタイトルの、監督として太陽をつかめを手掛けたほか、三崎の兄弟、全四家などで俳優 としても活動する中村雄太郎さんが、大学時代からたびたびコンビを組んでいる木村さんとの脚本で掘り下げ、不安定だがどこか幸せな恋人たちの日常と喪失を描いた一作ということでして、まあ、三崎の兄弟っていうのがねちょっと印象に残っているというのもありましたし、このどこか幸せな恋人たちの日常と喪失っていうのは、なんかあの日常をどう描くかっていうのはやっぱこう映画の中ではとても気になるテーマだと思うんですけど、もう僕はね、僕はそうなんですけど、うん、こう幸せな恋人っていうのを描くってもうすごい難しいと思うんです。なんか、
うんうん、
なんつの、幸せってさ、なんかあまりにも見ててバカバカしいから描けないじゃない、あとステロタイプになりがちみたいなさ、幸せを描くってどういうことなのかなっていうのをちょっと興味がありまして、ここちょっと上げてみました、うん、まあタイトルがね、そうは言っても若さとバカさっていうことなんで、なんかこの辺、うん、なんかお尻がかゆくなる感じとかがあるのかななんて思ったりもしますけど、
うん、
さあまあまあね、そんな感じで、あとまああのランスリーフィルムっていうね、なんか何者にもなれなかった男を主人公にした疾走感あふれる短編3作品を集めたオムニバス作品なんかもありますが、気になる作品はちょっとリンクなんか貼っておきたいと思います。さあではイベントの方行きましょう。はい、まず展示ですね、国立科学博物館で恐竜ずっとやってたんですけども、いよいよ恐竜が変わりまして、
うん、あら、
特別展ミイラ永遠の命を求めてとね、うん、TBS ラジオを聞いてる方だったらもううるせえぐらいに宣伝が聞こえてくるやつですけれども、世界各地のミイラとその背景にあるさまざまな文化や死生観、科学的に明らかになったミイラの実像、そしてミイラに関わる多くの人たちの活動を紹介しますと、聞くと普通にただミイラの説明をしているようで面白さがよくわからない、うん、なんで、うんうん、ここから、まあ、のもうちょっとね深掘りしてくれるんだと思うんですけど、まあ、情報が全然出てこないので、はい、ただあの生きてる人を生きたまま保存、その腐敗させないように残して、存在を残しておくっていうのは、まあ、魂の器だみたいな考え方もあるとは思うんですけど、うん、なんでそんなことをわざわざしたのかなとか、
うんうんうん、
まあ、日本でも生き仏ってあるじゃないですか、
はい、
あの洞窟みたいなところであの仏様になっちゃうみたいなやつとか、
うんうんうん、
なんかねこう今だったら多分怒られるでしょ、
ミイラ作ったら、
いや、ミイラに作ったというか、自分がミイラにまずなるって意思がないと、まあ、殺人罪になっちゃうよね、きっとね。
真言宗的には OK なんじゃないですか。
あ、ダメなのか。ミイラってありなの、じゃあ。
だって空海自体は生き仏でしょ、もうあれって。
いやいや、だから今僕らがだよ。
ダメなのかな、ダメなんですか、
ね、どうなんだろうね。まあ、そういう、
できそうな気がするけど。
そういう、初歩的だけど誰も考えないようなことも含めて、 話をしてくれたらいいなっていうふうに思うんですけど、なんか命の考え方って、
いや、ミイラ入門面白いですね、確かにね、うん。
だってね、命の置き場所っていうのは、僕らは別にあんま、その、哲学的に結論が出てるわけじゃなくて、ただ生まれてただ死ぬっていうそのルートにまあある種乗ってるだけじゃないですか、
うん、
だけどミイラっていうのはそういうところに意識を乗せてるってことでしょ。どうやって死んだ後も存在してるかってことを決めてるってことだから、なんかその辺の謎を抱えながら見に行ったら結構面白いんじゃないかなというふうに思ったりもしてまして、
うん、
11月2日からね、来年の2月末までやってますので、ちょっと時間がある人は行ってみたら面白いんじゃなかんべなと。さあ、そして、これね、ちょっと僕詳しくないんですけど、岩崎さん、目って知ってます？
目？
目。
アーティストの？
そうそうそう。
はいはい、知ってます。
僕ね、一度も見たことがないんですけど、面白いっていう噂だけは聞くのね。こう説明だけちょっと一応読むね。空間を大規模に変容させる表現などで、現実世界の不確かさを人々の実感に引き寄せる作品を展開し、国内外で大きく注目を集める現代アートチーム目の美術館における初大規模個展がまあ開催されるということなんですけど、
なんか分かりやすいので言うと、うん、市原トリエンナーレだっけで、
うん、
僕もでもそれ生で見てないんだよな。駅前にでっけえ岩と、
うん、
そのでっかい岩と全く同じように似せて作られた、
うん、
そのものを置くみたいな、
同じ形のものを。
そうそうそうそう。
あれ多分市原アトミックスのことだと思いますけど、
そう。それもあったんだね。あ、市原アトミックス。
なるほどね。そう。だからなんか今多分そのなんていうのかな、現代アートとしても、あとそのまあキャッチーなその存在としても魅力的だという概念的情報しか俺は持ってないので、一体何をやってるのか非常に気になるんですけど、うんうんうん、多分これは
面白いですよ。見たら面白い
です。まあ見ておいた方がいい的なことだと思うんですけど、まあそれが千葉市美術館で行われますので、まあね、なかなか
その千葉市美術館か、
目だけの、ね、展示ってなかなか僕ちょっと聞いたことがないので、
確かに個展はあんまやって、うん、個展はやってるか、今後の大規模なやつはやってないかもしれないですね。うん、
でこれがまあ11月2日から12月28日、今年いっぱいまでやっていますので、お時間ある方はこれもねちょっと見に行かれたら。
千葉駅から結構歩くんですね。
そうなんですよね。さあ、そして恒例の2019年グッドデザイン賞の受賞展なども、ミッドタウンで、10月31日から11月4日まで行われています。まあね、今時の世の中のこれをグッドと言うんだっていうね、その基準をちょっと捕まえるという意味では面白いんじゃないかなと思います。それからね、これ岩崎さんちょっと興味あるかなと思うんですけど、映画雑誌の密かな楽しみっていう、あの国立映画アーカイブでやってるイベントなんですけど、
はいはいはい、
なんかあの明治時代とかもう結構古いところから出てたその映画雑誌、これをまあ歴史的なちょっとすごい、まあ、記念馬新報の創刊号みたいなものとかそういうものを展示した、まあ、会が開かれるそうなんですよ。だから、まあ、映画のジャーナリズムっていうのがどういうふうに作られてきたかとか、この時代こういうふうにして映画の魅力を伝えていたんだってことが多分分かってくるんじゃないかなとかね、あとまあその当然海外の映画とか、あとアニメーションがこう盛り上がってきたとか、なんかこうウェブサイト見るとアニメージュとか映画秘宝とか、うん、あとまあちょっと、うんうん、ロードショーみたいなね、あの洋画推しみたいな、そういうふうな、冊子なんかも載ってたりするんで、
もうほとんど残ってないですね、
うん、まあ、あのマニアックなものもね結構あったりすると思うので、ぜひあの映画をどう語ってきたかっていう歴史をね見てみたい人なんかはこの展示は面白いんじゃないかなと思います。はい、ということで、映画それから展示などご紹介しました。まあ、秋ですんでね、あとあの文化祭も、
う
ん、学園祭も結構行われていますので、
そちら
もね、
そうだそうだ、
そう意気見してはいかがかなと思います。はい、ということで、
はい、
今回はちょっと池田の方からペラペラ喋りましたが、ご紹介させていただきました、うん、興味ある
もの東京国際映画祭もやってるよ、
はいね、言っていただければなと思います。 あと一応また別で紹介しますけど、トラサンサミットもね11月2日から3日までやってますので、
短け短けな
トラサンサミットって何してんだろうね、もう全然わかんないんだけど、でも今年
も盛り上がるよね、お父さんがいっぱい
街で言うに何せ本編やるから。
そうですね、新作が CG トラさんが
そうだってあれでしょ、あの東京国際映画祭でも やるでしょ、やったのか、
今度上映会やって山田洋次さんが、ね、あの、うん、舞台一つやります。
そう、まあ、なのでちょっとねここら辺もチェックしておけばなと思います。はい、ということで、うん、タネラジタネスケのコーナーは以上、お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジまた。